それでは御言葉開いてまいりましょう。創世記の2章の15節を創世記の2章の15、16、17、ご一緒にお願いします。
神である主は人を通り、エデンの園に呼び、そこを耕らせて、またそこを守らせた。神である主は人の命令でこうおっしゃられた。あなたはその野の中からも森の方を守っている。しかし善悪の知識の力は取ってこせてはならない。それを取って食べるときに、その時あなたは必ず死ぬ。
私たち人間の中にある本能の中にですね、幸せを求めるとか安楽を求めるとか、そしてまた地上のお仕事をしていらっしゃる方々は成功を求めるとか、そういうふうな私たち人間の中にそういう性質を私たち特性として持っています。これはですね、決して悪いものではありません。ただこれが、この欲求がですね、愛に働くならば、それは幸いなことであり、自分も幸せになり、周りの人とも幸せにすることができます。でも愛を持たないで自分中心的にその特性を生かすならば、それは争いをもたらし、人々を押しのけてしまい、人々に危害を及ぼすものになってしまうんですね。この内側にある特性、祝福を求めるそのような気質とか特性というものは悪いものではありません。それは何かと言いますと、神様は私たち人間を作るときに我々に似せて人間を作ろうとおっしゃいました。ですから私たちのうちにやってくる善なる思い、私たちのうちにある上心の思いというのは、それとこれは神様の見てで私たちが人間作られたという一つのこれは証拠になるんですね。ですから私たち人間を祝福するために神様はいろいろな良い性質を与えましたが、残念なことに、罪を犯してしまったがゆえに、その良い性質はいい方向にはなかなか働いてはいないんです。でもですね、クリスチャンでない人たちは善に働く、善に物事を働かせようとしても、なかなかそれを完成することができないにしても、私たちクリスチャンは罪許されておりますので、そして神様の手の中によって守られておりますので、これ良い性質はですね、本当にそれは豊かな実を結ぶものとなってくるんですね。ですから、祝福を求める思いというのは、これはとどめておいてはいけないと思うんです。これは神様からいただいた素晴らしい人生に喜びを与えるものなんだ。祝福を求める思い、健康を求める思い、そして勝利を求める思い、成功を求める思い、これはですね、全部これはですね、神様が与えた私たちに対するプレゼントであるとして、これを受け取っていかなければならないんです。では、神様はこのように私たち人間が幸せになることを願っていらっしゃるにもかかわらず、どうしてこんなに多くの問題が世の中に山積しているのでしょうか。それはですね、神様と神様が作られた世界で生きている、この世の中で生きている私たち人間の関係が、これはですね、完全に崩れているからなんですね。神様は全地を作って、埋めよ、増えよ、地に満ちよ、そして全ての世にある全ての良いものを持って、人間、あなた方は祝福されよう、喜びを得なさい、そして成功を得なさい、このようにおっしゃいました。でも神様と神様の作った世界で生きている人間が良い関係であるならば、聖書に書いてあります聖書の御言葉の祝福は全部私たちは実現することができるんですね。でも神様と人間の間が完全に破壊されているならば、神様と私たちの関係が悪い関係、良い関係でないならば、神様の祝福は私たちの人生に 100% 実現することができないんです。この世の中の苦しみの原因はですね、アダムとエバの大きな罪にあるということは言えると思うんですね。ここの聖書の、今日お読みしました聖書の御言葉の中に、2章の17節の中に、しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない、それを取って食べるとき、その時あなたは必ず死ぬ。この 一つの戒めでありましたが、この一つの戒めをアダムはエヴァは守ることができませんでした。エデンの園にやってきて、そしてその中におりました蛇がやってきてですね、そしてエヴァに語り、そしてアダムに語り、罪を犯してさせてしまうんですね。神様は善悪を知る木の実を取って食べてはいけないと言われましたか。エヴァはそれを取って食べると、死ぬとおっしゃいました。蛇はですね、死ぬというのはおっしゃってなかったんですね。善悪を知る木の実を取って食べてはならない、そしたら、食べるとき あなたは必ず死ぬとこのようにおっしゃいました。神様は蛇がやってきてですね、ね、それを取って食べるときに神様は死ぬとおっしゃったんですか。いや、それを取って食べてもあなたは死なないですよ、あなたの目が開かれて神のようになりますよと、このように神のように目が開かれるんですよとこのように言ったんですね。で、神様は善悪を知る木の実を取って食べるときにあなたは霊的な永遠の死をあなたは体験しますよと言った。蛇は、あ、エヴァさん、あなたが善悪を知る木の実を取って食べたとしても死にませんよ、あなたの肉の命は、ね、死ぬことはなく、そして決してこの肉は死なないんですよとおっしゃったんですね。死なないと言ったんですね。ですからエヴァはですね、この蛇の言うことを聞いてですね、あ、死なないのならば取って食べてもいいんじゃないだろう。そしてそれを取って食べはしなかったですね、エヴァは。それを取ってアダムのところに持っていて、蛇がこんなこと言ってましたよ、これ食べると神様は死ぬと言ったけども蛇は死なないと言いましたよ、そしてこれを食べるとあなた方は神のように目が開ける、神のようになれるからと言いましたよ。そしてですね、エヴァの言葉を聞いてアダムがそれを取って食べてしまった、その瞬間にアダムとエヴァの目が開かれて、そして永遠の神様の命を失った、死んだものとなってしまったんですね。だからここでですね、神様がこの御言葉の中にあるように、ね、善悪を知る木の実を取って食べることをですね、これ消したから言ったのではなくて、善悪を知る木の実を取って食べたから死ぬ永遠の死を死ぬものとなったものでなくて、取って食べてはいけないという神様の命令に逆らって取って食べたということが神様の前に罪を犯したことになったんですね。善悪を知る木の実どんな実か分かりません。それを食べることではなく、これを取って食べてはならないという神様の言いつけに逆らったそのことが罪であり、結果的に永遠の死を招いてしまったんですね。ただじっくり考えますときに、これは何を言っているんだろうと言いますと、神様は私が神であって、私以外のものは神ではない、私がこの天と地の創造者であって、私がアダムとエヴァをあなた方を創造した創造主であって、それ以外に私以外にこの地上で創造主はいないということをここを示しているんですね。ですから神様はですね、このことを通して、私がこの地上の主権者であり、あなた方の所有者であり、人間の主権者であり、この地上の全ての出来事に起こる出来事の全ての主権は私にあると、このところで言っていらっしゃるんですね。これがですね、大事なことなんですね。神様の言いつけに逆らったじゃなくて、神様の言いつけに逆らって神様に反逆した、神を認めないということがですね、これは大きな罪であり、私たち人類の今悩んで苦しんでいる人類のこの原因の唯一なる原因なんですね。つまり神様の主権をないがしろにするということがですね、これが大きな問題の原因なんです。ですからですね、私たちはいつもですね、神様の祝福を得るということは神様との関係を正さなければならない、そして神様との関係を正すということは神を神様として主権を認めて、その主権を認めて神を神として崇めなければならない、そういうものに私たちは すべての問題の解決をそこに求めていかなければならないんですね。ここでアダムが罪を犯しましたときに、ね、神様が主権者であり、アダムとエヴァがその従属者であります。でもアダムが罪を犯したその瞬間に神様の支配の中から抜け出して自分が神様のように頂点に立ってしまいました。で、その時にですね、その時に神様が与えた秩序が全部崩れてしまったんですね。どんな秩序があったでしょうか。すなわちこの最初に作られた世界の最初には神が主権者であり、そしてその下にですね、その主権の下にアダムでは人間がそこにいます。そして人間のアダム、エヴァの人間の下に動物たちが、植物たちが、そしてこの世界の全ての鉱物の世界がこの横にあって、それら全てがピラミッドのように神様の主権の中にあって、人間、動物、植物、そして鉱物というふうに、こういうふうにしてバランスが取れていたんですね。そしてさらに人間のしもべとして神様は諸々の多くの天使たちを作りました。人間が、助けられるように、人間が神様の言いつけに、このしっかりと守ることができるように、人間が何かをしようとするときに力がないものですから、助けるために諸々の天使たちを作って、そして人間にしもべとしてお渡りになったんですね。だから神様を中心にして人間の下にですね、天使もその人間の下に位置してですね、そして動物、植物、そして鉱物、そしてこの世界の全ての動物は人間の下に、神様の下から人間の下にあったんですね。ところが神様と人間の関係がですね、変わってしまいました。抜け出してしまいました。そしてそうしましたら、人間に従属している全てのものは完全に立場が混乱状態で、逆転というか混乱状態になってしまったんですね。だから私たちがこの人生に生活をするときに、台風によって誰かが被害を変えられて、台風の被害によって誰かが死んだとか、何人死んだとか、地震によってですね、この作物がダメになって、その作物がダメになって危機になって、その危機になって人がですね、死んでしまったとか苦しんだとか、そういう出来事は全部このアダムの罪の結果、全てのバランスが崩れてしまった結果なんですね。動物が人間を襲う、人間がむやみに動物を殺戮して、そしてその動物のこの種をですね、滅ぼしてしまう、これら全てのことが全部ですね、アダムの罪の結果、全ての生態のバランスが、神様の秩序がなくなって、バランスが崩れて、結果そうなってしまったんですね。さらにですね、こういうこともあったと思うんですね。エヴァが、サタン、蛇の言うことを聞いて、アダムに言いましたね。進言しましたね。で、蛇さんは神様がおっしゃったように、ウルガルタの善悪を知る興味を取って食べても死なないと言ったから、これを取って食べてもいいんじゃないですかと言われたときに、アダムは、ね、エヴァが言うた言葉を受け入れて食べてしまいましたよね。で、例えば第一コリント人の手紙の11章の3節を見ますと、しかしあなた方に次のことを知っていただきたいのです。すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です。で、人間関係の中にもね、秩序というのがあるんですね。男と女の中にも秩序というのがあるんですね。それはここにあるようにポイントを読みますね。すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です。ですから男と女だけを考える、夫と妻だけを考えるときにね、妻の頭、女の頭は男、すなわち妻の頭は夫であり、夫の頭はですね、キリストであり、キリストの頭は神であると書いてありますね。ですから、エマがアダムに行ったときに、ね、これを食べても大丈夫ですと言ったときに、アダムである、男であるアダムはですね、神様に聞き求めるべきだったんです。でも、エマが言ったから、自分のですね、もう身から出たですね、一心同体のエマから言われたから、もうそのことはもっと聞いてですね、そして、ずっとに軽い感じで、神様の言いつけに背いて食べてしまったんですね。だから、ここでもですね、 男と女の関係が立場が逆転してしまっているんですね。さらにですね、見てまいりますと、エペソ人の手紙の5章の22節からお読みします。妻たちよ、あなた方は主に習うよう、従うように、自分の夫に従いなさい。なぜなら、キリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに習うように、妻も全てのことにおいて、夫に習うべきです。で、この言葉を見てもですね、夫は妻よ従え、妻よ夫に従え、夫は妻を愛しなさい、と書いてありますね。これはですね、妻が、女が、夫、男よりもね、弱い存在であるということを言っているわけでもないし、愚かな存在であるということも言っているわけではないんですね。なぜならば、最初に神が創造したのはアダムだから。だから、次にアダムから、アダムの内側から、命のそのあばら骨から出されたのは女だから、これは秩序なんですよ。どっちが偉くて、どっちが、ね、偉くないという問題じゃなく、それは働きであり、神様の摂理なんですよ。だから、これに従いなさい。そしてですね、この御言葉を結婚なさる夫婦に話をするときに、かじけな奥さんはですね、結婚しようとするという花嫁さんを怒り出すんですね。なんで、夫に自分は従わなかったんだ。私の方がちょっと頭が賢いんだと。そういうふうにですね、言われるんですね。確かにね、男と女比べると、やはり女性の方が賢いことは賢いですね。例えばよくお話をするんですけども、小中高大学、社会人になりますよね、男性と女性の。小学校の時、中学の時に、まあ高校ぐらいはちょっと逆転もするかもしれない。小中高校時代で、ね、同じ同年代で付き合ってる男女ってあんまりいないと思いません。ね、高校ぐらいまで女性は大概ですね、女の子だって女子学生はですね、みんな年上の男性を憧れて、そして結構付き合いますよね。で、例えば中学の時に、もう端的に中学の時にね、女性が自分の同年代の男の子を見るときに、男性を見るときに、ものすごく幼いように感じしませんか。ね、私も中学の時まで、もうですね、女性のこと、まあ、女性に興味を持つよりも、みんなとワイワイワイワイ騒いで、走り回って、何か運動しようか楽しかったでしょ。ですから、その女性のですね、精神年齢は、同年代の男性でも、数歳ですね、上にあるんですよね。考えることの大人だし、そして物を感じることにおいても、同年代の男性から比べると、女性の方がですね、普段上回っているんですよね。で、そういうふうにしてずっと来ているもんですから、女性というのはですね、なかなか男性に対してですね、敬意を払うことはできないと思うんです。確かに愚かだし、いつまでたっても子供なとこありますからね。だから、神様はそれでもね、その女性に対して、妻よ、あなた方は男性の下に置かれているから、この秩序を守りなさい。それはですね、ある意味においてはですね、神様が与えられた神様の守りの、この御言葉であるかもしれません。男性、女性は知恵があっても、そして感受性が強くても、体力的にも弱い存在であります。男性の方がですね、そういう意味においてはですね、すごくですね、力もあるし、そして物を守る力、能力を持っているんですね。ただ、ここで書いてあるのは、女性を従えと書いてあります。で、妻よ従いなさい。で、夫よ、こうね。次のところ。夫たちよ、キリストは教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。と書いてありますよね。キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。妻に対しては夫に従えですね。夫に対しては愛しようと書いてある。その愛しようも、キリストが自分を捧げたような、捧げられたような命をかけて、その教会を愛するように愛しなさいということなんですね。妻に対しては従いなんですね。ね、自分の従う夫がバカであることをですね、自覚してても、とにかく従いなさい。 ね、愚かな夫であったとしても従いなさい。そうすれば神様があなたの歩みとその夫を祝福してください。夫に対しては愛しよ。愛しよというのは命を懸けて自分の全てを捨てて自分の持っている命さえも捧げて愛するところまで愛しようと言っているんですね。ですからこれだけ見ればですね、妻に対する要求と夫に対する要求はどっちが重いかと言いますと、夫に対する要求はものすごくこれは重いんですね。またさらにですね、聖書の中に夫たち要求を言ってあげて妻を神様にお祈りをしてほしい、神を褒めたたえようとこのように言っています。神様は夫に対しては直接ですね、見ていらっしゃるんですね。その現状、この言動をしっかり見てですね、そして全てにおいて神様がですね、タッチをなさるんですね。でも、妻の場合は、あなたは夫の影の中に隠れておったらいいから、失敗してもあなたの責任じゃない、あなたを管理する霊的な指導者である夫の責任ですよと、神様は妻に対しては、ね、猶予を持ってですね、接していらっしゃるんですね。ですから、まあ、そういうことも含めてですね、エヴァとアダムの関係が逆転しました。この逆転したことによって、そして大きな罪がこの全世界で及んでしまったんですね。これはですね、この縮図はですね、アダムといえば神様と人間、アダムといえば、それからこの地上の全ての人々にこういう縮図がやってきているんですね。例えば、一つの会社で、社長がいてですね、従業員がいるとします。社長はですね、全てのことをですね、取り仕切っているにもかかわらず、ね、従業員がそれに従わなければバランスを欠いてその会社は本当に行き詰まってしまう可能性があると思うんですね。このようにしてその上と下の上下関係、そのバランス、この秩序というのが乱れるときにその会社は立ち行かない。秩序が乱れるとその夫婦は立ち行かない。秩序が乱れるとその家庭は立ち行かない。そういうことがですね、このところにあるんですね。神様はいつもですね、このようにしてですね、私たちに神様の祝福を求めるならば、神様とあなたの関係を正しなさいということと同時に、あなたと、ね、妻との関係、夫との関係を正しなさいということと、そして神様の祝福を得るには、あなたがこの地上である社会的生活の中にある、会社の中にあるところの秩序を正しなさいというふうに私たちにいつもおっしゃっていますね。神に従うように、神を愛するように、隣人を愛せよということがあります。神に従うように、ね、全ての権威に神に従うように従いなさいということがあります。神に従うように、あなたは、全てのことにおいていつも信仰を持って従順にその父の中にあって、そして秩序を守りなさいと神様は私たちに言っていらっしゃるんです。ですから、神様の祝福はですね、確かに、求める、激しく求めるのはそれは手に入れるんですけども、求める私たちの側のね、神様を認めているという秩序をですね、神様は問題にしていらっしゃるんですね。さらにですね、続いていきますが、ヨハネの福音書の、ヨハネの福音書の15章の4節からちょっと待って、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことはできません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。このヨハネの15章の中の枝は私たちクリスチャンを例えています。ね、幹はキリスト、イエス様です。そして私たちはキリストにつながっていなければ枝である私たちをどんな実も結ぶことはできないとはっきり言ってらっしゃいます。イエス様は信じる前はどこかから実を盗んできてね、自分の人生でね、実を盗んでる人もいたと思うんですね。なんか枝の一面もとつながってですね、なんかどっか変なところからいろんな実を結ぶ、そしてなんかね、一時的には幸せな人をたくさん私たちが世の中に見ることがあると思うんですね。でもイエス様を信じてクリスチャンになった私たちは、ね、元の悪いところから接ぎ木されて、キリストに接ぎ木されたんです。ですからキリストに接ぎ木された枝はキリストの幹からしか栄養分をいただき実を結ぶことができないんです。逆に言えばですね、クリスチャンだったら世の中のものから祝福を得ようかって考えても絶対祝福はやってこないということです。 つまりキリストにつなげられた私たち枝であるクリスチャンはキリストにつながることでした本当の豊かな祝福された実を結ぶことができないんです。
そうね、
つまりそれならば神様との関係がどういう関係なのか、よくキリストと結び合わされている、その結び合わされたその状況をしっかり、それをですね、していなければ実を結ばないということをここではっきり言っております、ね。
うん、
さらにですね、もう一つですね、また聖書の中にですね、あなた方教会はキリストの体であり、教会の頭はキリストであると書いてあります。だから私たちはキリストにつながれたキリストの体ですから、私たちの体は、私たちの全ての行動は全部イエス・キリストを通して私たちは行動しなければならないし、それを通していなければ豊かに実を結ぶことはできない。ただ私たちクリスチャンというのはですね、そういう意味においてイエス様が私たちの頭である、イエス様につながっていることが私の人生の豊かな実りある人生の根拠である、それは原因である、そしてイエス様とつながっていること、イエス様の御心に従うことのみが私の人生に自分の持っている能力をいかんなく 100% 働かすことができるものであることを私たちは受け入れなければならない。例えば神様の救いを私たちは受け入れています。私たちが神様の救いを受けているこのこともですね、これは私たちの力でそれを勝ち取ったものではありません。イエス様が私たちに救いを与えてくださり、それを私たちに与えてくださり、私たちはそれを受け取りました。私たちがその時に神様の祝福を受けるためにしなければならないのは、それまで2つ目入っています。1つ目はキリストとつながるという神様の主権を認めるということを言いました。2番目はこの主権の中になって私たちが豊かな実を結ぶためには、これはですね、神様の恵みを見ても、その恵みは神から与えられて、私たちは求めるときにそれを手にすることができました。第2番目はですね、求めるということです。マルコの福音書の9章の47節、ところが7年のイエス様を聞くと、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと叫びました。でここで盲人であり、また物乞いをしていましたバルテマイという、この者がですね、エリコの町に来たイエス様を認めた時に、イエス様がいらっしゃったんだということを理解した時に、で私を憐れんでくださいとただただ激しくを求めました。ここでバルテマイがイエス様から目が開かれて祝福を受けた唯一の根拠は何かというと、ただ彼は求めたということなんですね。神様の憐れみに寄りすがって求めたということですね。ひょっとしたらその心の中に、イエス様は私を切ってね、顧みないでこのまま通り過ぎることはないだろうという、そういう気持ちを信仰を持っていたと思うんですね。バルテマイは何か良いことをしたわけでもないし、何か特別なことをここで信仰のことをしたわけではないんですね。神様は決して憐れみを恋求めるものを無視して私を捨ておくことがなら、捨ておくことをしないお方であるということを彼は思って、それして彼はただ恵みを求めて叫んだんですね。私たちも同じことですね。キリストにつながって神様を一番にして、神様の主権を認めている私は、どうして神様の祝福が私の人生に流れてこないはずがない。ただ流れてこないならば、流れてくるように、ただ神様、早くしてください、早く私を憐れんでください、私の人生にあなたの祝福が豊かに流れるようにしてくださいと、ただ私たちは求めるだけなんですね。マルコの福音書の10章の13節から16節の中にも、さてイエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱って、イエスはそれをご覧になり、生きようって彼らに言われた。 子供たちを私のところに来させなさい、止めてはいけません。そして子供たちを呼び寄せて、イエス様は頭に手を置いて、幼子たちを祝福してくださったというんですね。ここで言われていることは、神様の御国を求める幼子のように求めなければ、その恵みを受けることはできないとおっしゃいます。求めること、そしてただただその祝福を、神様の祝福を求めて、神様の前に熱心に求めてやってくるということ。大人の大人のように理性を働かせる、ね、そういうものがあって、常識を働かせるなんじゃなくて、神様が私を祝福してくださることはもう、その明白な事実であり、私は神様を信じてイエス様につながっているならば、私の人生には豊かな実りが絶対にやってくることを信じている私たちは、ただただ神様の前に恵みを求めて祈り、そしてそれをですね、激しくこのイエス様に近づいていく。これがですね、私たちがすべきことになります。
すみません。
ですね、次にですね、ルカの福音書の15章の32節です。
だがお前の夫は死んでいたのが生き返ってきたのだ、いなくなっていたのが見つからなかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではない。
ルカの福音書の15章の中には、一人がお父さんにですね、この二人の息子が待って、お兄さんと弟の二人息子がおったり、で下の弟息子がお父さんに無理難題を言ってですね、お父さん、あなたの身代の半分は私のものでしょう、そのあなたが死んだら私が相続すべき私の財産なので、お父さんまだ死んでないんだけども、死ぬような気持ちはないんだけども、もう半分は私のものだから先くれるかと言って求めたようです。お父さんは弟にその財産の半分を分け与えたら、すぐに弟はその財産を持って遠くに飛んで行って、遠くの国に行ってそれを全て使い果たしてしまう。使い果たしてしまって、とうとうですね、豚飼いになって、それでも非常に貧しくなってしまって、豚飼いになって、豚に与える稲穂豆を食べてですね、そして、日々を過ごすようなところまで落ちぶれてしまったんですね。でも、ある時弟が考えました。稲穂豆食べたことありますか？もう本当に貧しいですね。もう本当にね、臭いしね、もう甘い匂いするけどね、食べたらね、もう硬いですね、そら豆のような形してるけど、くしゃみのですね、噛んでもですね、味がですね、出ないような硬い豆なんですね。で、そこまで落ちぶれた時に弟はふと考えた。あ、お父さんのところには、お父さん裕福で、見つけられたくさんいて、そして、もうですね、裕福なところで、みんながですね、この生活している。そこに自分がお詫びを入れてお父さんのそこに戻っていくならば、注目の一人のように自分を受け入れてくれて、今より生活が、もう少し町にある生活ができるんじゃないかなと言って、お父さんのところにやってきたんですね。そうしましたらですね、お父さんは弟を喜んで迎え入れてですね、元あったとこ子供としての身分と特権と全てを与えて、お祝いをしました。お兄さんは怒ってですね、なぜこんなことをする、私は、悪いことしてないのに、悪いことした弟に対して、なんでこんなにですね、このごちそうを作って、こんなに弱いのか。で、ここで、お前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのが、いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないかと教えました。神様が私たちにいつもこの気持ちを持っていらっしゃるんですね。神様の手から、神様のね、家族の中から、失われていた家族というのは私たち人間です。アダム以来、アダムのエヴァ以来、すべての人間は神様の身元から離れて生活をしていて、それで私たちはイエス様を信じてクリスチャンとして神の身元に戻ってきました。で、神様、このお父さんに象徴されている神様は、失った、亡くなっていた人、家族が自分の元に帰ってきたので、いつでも、いつもすれば、どんな時でも、私たちを喜び、楽しませようとして、宴会を開いて、私たちを歓迎していらっしゃる。この地上の生活をしている時に、私たちが、
この地上のものに目も触れずに神様を一心に見上げているならば、そのことを神様は非常に喜んで、私たちを十分に喜ばせようとして、この縁を開いてくださるほどの喜びを神様は持っていらっしゃるんですので、うん、私たちがこの地上の人生に、神様あなた一番です、ね。世の中にいろんなですね、風土の神がいるけども、あなただけが真の神様です。だから天と地を作られて、天と地を今治めていらっしゃる、ね、全能なる神様、あなたですよね、あなたが私のね、あの神ですよといった、こういう信仰生活をする、最後にですね、神様はものすごい喜びを感じて、私たちのために祝宴を設けようとして、あ、このすごい信仰告白者が、どうしてこ の, あ の, この私たちクリスチャンがですね、喜ばせようかといって、私たちの人生に、そのですね、この、ね、宴会を開こうとして、働いていらっしゃるのは、私たちの神様
そうだね。
だから、そのことを知ったらですね、そのことを知ったら私たちは、ただ神様、あなたの祝福が私の人生に起こるようにと、期待をして求めるだけでいいんです。私の人生に災いが来るなんて考える必要はない。今日災い期待が持ったとしても、明日はこの災いを倍に返しても、有り余る祝福によって私の人生を満たしてくださると信じて、明日を信じて今日も生きていったらいいんです、
ね、
これがですね、私たちクリスチャンがですね、しなければならない求めることを伝わるんですね。疑いながら、本当にこれは御心にかなうんだろうかではなく、神様が何をしても私たちを喜んでください。信じた者が生き返ったんだから、何をしても私たちを喜んで、私たちを喜んでいてくださる。このことをですね、第5番目にしてしなければならないです。第3番目は、イエス様がどんな人生を送られた、生涯を送られたかを見ます。まず、まあ、ちょっと第1ヨハネの4章の9節。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために斜めの供え物としての御子を使わされました。ここにあります。もう一箇所、第二コリントの8章の9節。あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。つまり主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。この類の御言葉は聖書の中にありとあらゆるところに私たちに提示、まあ、私たちに提供されていると思うんですね。イエス・キリストは木にかけられた、木にかけられるものは呪われたものと言われるからだ。なぜ木にかけられて呪われたものとなったのか。人間の呪いを磨いて、その体に全身に受け入れてくださった。イエス様は生涯3年6ヶ月の交渉前の間、もう狐にも穴があり、何でした
っ
け、空の鳥には巣があり、狐にはあられる、しかし人の子には枕することもいらないと言われて、ね、生涯を終えられて、最後には十字架で死なれた。ただどうしてそんなに、富んでいらっしゃった方が貧しいものになられたのか。そして全ての人々から生まれと栄光を受ける立場にあった人が、全ての人々から罵声とですね、悪口と言われる立場になられたのか。そして、ね、全ての人をですね、救うべく、神のメシアであり、天の軍勢、十二軍団も呼び寄せて、人間の 悪を滅ぼすことができる、お出来になる方がですね、その力を発揮しないで、ね、悪魔にやられてしまうような、ね、滅ぼされてしまうような、そういうこの苦しい運命を受け入れられたのか、これ、その全ては私たち人間を愛し、私たち人間を祝福するためだったということなんです。ですから私たちがイエス様が十字架の上で死なれて、私のために死なれて、イエス様が私の苦しみを全部身において死なれたと私たちが告白するときに、この世の君である悪魔はそれですよ。それ言われたら悪魔は私たちに手を出すことができない。それをその真理を知って神様の祝福の中に生きようとするときに、悪魔はその声を、信仰の声をですね、祝福の声をですね、悪魔は聞きたくない。ただ私たちは私たちのくじ引きを通して、ね、イエス様のなさった素晴らしい祝福の御業を私たちは声高々にどんな時にも告白し、そしてそれによって祈っていかなければならない。
そうですね。
そうしたらですね、悪魔がその激しくそれを聞きたくないと言って、私たちの前から逃げていく。
聖書の中に、ね、一つの方向から一つの矢が、あと敵の矢がやってきたとしても、私たちに当たるところから私たちを避けて、7つの方向に逃げていくときにですね、あとがまとまってきても、私たちが信仰によってしっかり立っているならば、7つの方向にバラバラになって逃げていくときにですね、これはですね、私たちクリスチャンは、ちょっと進歩しなければならないということですね。で、悪魔が迫っているでしょう。でも私たちは、悪魔が迫っても、彼らは吠えたける獅子のように吠えたけるけども、その牙は抜かれ、私たちには何の力も及ぼすことはできない。吠えるだけです。吠えるだけです。不安をもたらすだけです。私たちの人生に実害をもたらすことはできない。
アメン。
まだ古い証になってかなりお話しますけども、昔あの CSP 教会で、ね、お祈りをする時間があることになります。司会者はですね、前 の, あの日曜日司会する人は、どういうふうに賛美団のような感じですね、あのこれがあの義務なんですね。で、あの日曜どういうも仕事してましたからね、仕事して、ね、あのまあ、とにかく賛美団に乗って、3時間以上に乗れなかったら分からないんですね、それが義務ですから。で、毎週私、司会だと、毎週日曜日に賛美団に乗るのが、それも難しいんですけども、その時に乗ってました。ちっちゃなマンションの2室、地産ホテルの7階のですね、2つの小さな、あの長細いマンションのところの1箇所が礼拝堂で、1箇所がですね、これがみんなであの食事をする場所だった。で、食事をする場所で、まあ、あの祈りますので、夕方であろうが、昼間であろうが、まあ、目つぶって祈るから、電気を持ってないから、先生ということで、電気消してですね、ずっと祈っています。ずっと祈って祈ってですね、ずっと祈って、その日もあの日曜日のために祈って、祈っている時に、ちょっと感じたのは、あの珍しいことがクリスチャンに悪魔が、あの悪魔と言えないね、悪霊が関心を持って近づいてきたなというのは感じますね。で、何もしてないんだと、あの教会だし、私に何の用があるのかと思いながら、まだずっと祈ってました。どんどんですね、あの目には見えませんけどね、その霊的なものですから、どんどん迫ってくるんですね。何を迫ってくるのか、まあ、よくわからないけども、で時々です、祈りながらこうそっち向かって主イエスに備えよって目と足までされと言ってですね、あのお前を縛るという感じでこの人をやって、でまたこの時言ったらまたこれを祈って3時間に乗って礼拝に備えなければならない。だからですね、あのちょっと去っていたんですけども、祈っている時に急にパッとこう掴まれた体をね、ガッと掴まれてね、その子さんは私に一緒から飛んだんですね、飛びのけたんですね。でそして最後にまた祈ってですね、あの退けるというか、ご祈りをして、何事もなかったですね。その時に感じたのは、こう、何ていうの、噛まれた感覚はあるんですよ。カッとこう、掴まれたか噛まれたか違う。カッとこう、掴まれた感覚はあるけども、あの、その感覚があったから私、生きてて、こう、飛んだんですけども、あのガッとこう逃げたんですけども、あの、避けたんですけどね、その時に、ね、思いましたの。考えたけども、あ、傷はなかったな。あ、聖書の通りなら、噛まれたけども、これだけで死したけど、牙抜かれて、ね、牙抜かれた、ね、それを歯茎だけでガッと噛まれたなということを、その時に思うんですよね。ですね。あ、聖書は本当だ。悪魔は、吠えたける獅子のように、見たら恐ろしいし、見続けたら怖くなりますけども、ね、しかし、それがいくら迫っていたとしても、腰が信仰を持って通していなければ、周りで吠えたけるだけであり、たとえ噛まれても、たとえ掴まれても、牙は抜かれた、おとなしい子犬のような存在だな、ということをその時に思いました。ただ、あの、吠えたけるから、もう本当にね、うるさいぐらいに、ハエのようにですね、あの、羊の耳の中に入っているね、ハエのようにですね、本当にうるさいですね。それをもう一つ一つ聞いてたら、どんどんまだここは心臓がなくなってしまうぐらいに、もうすごいですね、巧みな方法を通して、下のむくるし、腰からむくるし、もうですね、至るところからですね、心臓を持たないように、心臓を持ったら、ね、ダメだかのようにやって、これだけでね。でも、そういうのは全然聞かないで、聞いているようだけども聞かないで、ただ神様を見上げて、神様の言われるままに行くならば、知らない間にそういうものは全部逃げていってしまう。
ね、
私たちはね、神様の祝福の中に、どんな時にも入り込んで、逃げ込んで、そして主の視点を認めて、そして主の恵みを信じて、そしてただただ主の祝福を求める、そういうものになってまいります。
ダメ。 愛する天のお父様、あなたの素晴らしい願いを賛美し、昨日も今日もとこしえまでの必ず主は私たちの人生に良い人生を準備し、そして与えようとして待ち構えていらっしゃることを感謝します。私たちが願っているよりもはるかに素晴らしい祝福ですので、私たちはただただ神の御心が私の人生になるように祈るように、祈るだけで神様の祝福が実現することを感謝します。神様、あなたは私たちのために御子イエス・キリストの命をも与えてくださり、そして亡くなっていたものを、死んでいたものをこの取り戻したという喜びの中で、私たちをいつもいつも見つめていてくださることを感謝します。どうぞあなたの御元にはいつも私たちを喜ばせる人生の祝宴が準備されていることを感謝します。どうぞそれを本当に信仰によってそれを手にし、それを祝福することができるように導いてください。主イエスキリストの名前によって祝福してお願いいたします。アーメン。